そこで下人は両足に力を入れて、いきなりはしごから上へ飛び上がった。そうして、ひじり塚の太刀を手にかけながら、大股に老婆の前へ歩み寄った。老婆が驚いたのは言うまでもない。老婆は一目下人を見ると、まるで石弓にでも弾かれたように飛び上がった。おのれ、どこへ行く？下人は老婆が死骸につまずきながら、慌てふためいて逃げようとする行く手を塞いで、こう罵った。老婆はそれでも下人を突き抜けて行こうとする。下人はまたそれを生かすまいとして押し戻す。二人は死骸の中でしばらく無言のままつかみ合った。しかし勝敗は初めから分かっている。下人はとうとう老婆の腕をつかんで無理にそこへねじ倒した。ちょうど鳥の足のような骨と皮ばかりの腕である。何をしていた？言え。言わぬとこれだぞ。下人は老婆を突き放すと、いきなり太刀の鞘を払って、白い鋼の色をその目の前へ突きつけた。けれども老婆は黙っている。両手をわなわな震わせて、肩で息を切りながら、目を眼球がまぶたの外へ出そうになるほど見開いて、推しのようにしぶとく黙っている。これを見ると下人は初めて明白に、この老婆の生死が全然自分の意志に支配されているということを意識した。そうしてこの意識は今まで険しく燃えていた憎悪の心をいつの間にか冷ましてしまった。後に残ったのはただある仕事をしてそれが円満に成就した時の安らかな得意と満足とがあるばかりである。そこで下人は老婆を見下しながら、少し声を和らげてこう言った。己は検非違使の町の役人などではない。今しがたこの門の下を通りかかった旅の者だ。だからお前に縄をかけてどうしようというようなことはない。ただ今自分この門の上で何をしていたのだか、それを俺に話しさえすればいいのだ。すると老婆は見開いていた目を一層大きくして、じっとその下人の顔を見守った。まぶたの赤くなった肉食鳥のような鋭い目で見たのである。それからシワでほとんど鼻と一つになった唇を何か物でも噛んでいるように動かした。細い喉で尖った喉仏の動いているのが見える。その時、その喉からカラスの鳴くような声が、あえぎあえぎ、下人の耳へ伝わってきた。この髪を抜いてな、この髪を抜いてな、カツラにしようと思ったのじゃ。下人は老婆の声が存外平凡なのに失望した。そうして失望すると同時に、また前の憎悪が、冷ややかな侮蔑と一緒に心の中へ入ってきた。するとその景色が先方へも通じたのであろう。老婆は片手にまだ死骸の頭から奪った長い抜け毛を持ったなり、引きのつぶやくような声で口ごもりながらこんなことを言った。